それでは本日与えられている聖書の御言葉を朗読いたします。本日の聖書箇所はマタイの福音書20章17節から28節です。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられたが、十二弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された。さあこれから私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長立法学者たちに引き渡されるのです。彼らは人の子を死刑に定めます。そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。しかし人の子は三日目によみがえります。その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来てひれ伏してお願いがありますと言った。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をください。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか。彼らはできますと言った。イエスは言われた。あなた方は私の杯は飲みはします。しかし私の右と左に座ることは私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人があるのです。このことを聞いた他の十人はこの二人の兄弟のことで腹を立てた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいます。あなた方の間ではそうではありません。あなた方の間では偉くなりたいと思う者は皆使えるものになりなさい。あなた方の間で人の先に立ちたいと思う者はあなた方のしもべになりなさい。人の子が来たのは使えられるためではなく、かえって使えるためであり、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じです。聖書箇所は以上です。本日のメッセージ、サーバントリーダーです。松本越お願いいたします。
はい、皆さんこんにちは。今日もようこそおいでくださいました。感謝いたします。ここ2ヶ月近く明けても暮れてもコロナ一色。皆さんコロナ疲れしてませんか。大丈夫でしょうか。私たちが3月26日から予定していましたイスラエル旅行は先週の木曜日正式に中止となりました。来週はゲストスピーカーが来られる予定でした。4月26日にもゲストスピーカーが来られる予定でしたが、2人とも来られなくなりました。さまざまな予定の変更を余儀なくされております。箴言の言葉を思い出しますね。人の心には多くの計画がある、しかし主の計り事だけがなる。その通りだなと思います。このままコロナにやられっぱなしだと気分悪いなと、なんかいいことを見つけたいなというふうに思いました。このことで何か良いことはなかったか、5つ見つけました。皆さんそれにさらに足すものがあれば後で教えていただきたいと思いますが、まあ、今特に日本ではですね、休校になり外出がを控えるようにというお達しが出ておりますね。まあ、このことによってこれまでちょっとバラバラな傾向だった家族が互いに向き合い、家族の絆が深め合える時になったらいいなと思いました。2つ目、まあ、感染症対策を皆さん一生懸命やっているので、日本でも今年インフルエンザにかかる人が激減しました。だいたい一冬で1000万人かかるんですね。今年は今のところ600万人、400万人少ないんです。ってことはこのインフルエンザによってお亡くなりになる方 3,4 千人助かったということは言えるんじゃないかなと思います。3つ目、先日航空写真を見まして驚きました。このコロナの前の航空写真、コロナの後の航空写真、中国上空から見ますと大気汚染が全然違うの。中国の空気がですねすごくきれいになったんですね。4番目、先週も申し上げましたけども、韓国の異端新天地イエス教っていうのが 隠れたところでどんなに恐ろしいことをしていたかということが白昼にさらされました。明らかになりました。改めてクリスチャンがもっと真面目に聖書を勉強しないと、俺も騙されちゃいけないぞっていう気持ちになったんでないかなと思います。5番目、この礼拝堂のありがたさに改めて気がつきました。2003年に SARS が流行った時に日本からいち早くベトナムに送られたネロメ先生っていう珍しい名前のお医者さんがいるんですがね、医者なのか学者なのかな。でその方はハノイに派遣されたんだけども、彼の派遣された病院が速やかに SARS から解放されました。何をしたのか、病院中の窓を全部開け放てって換気をしろって言ってですね、もう寒いけどもとにかくどんどん寒かったかどうか知りませんが風を入れたんです。コロナにしろ SARS にしろね、突起があるでしょう、あれがなくなると弱いそうですね。で 1,2 メーターぐらい飛ばされるともう取れるそうですと考えると、この礼拝堂一番安全じゃないですか。自然の風が入ってきてもう 1,2 メーターは飛ばされて、まあ私はね、どうして寒い北海道から来た牧師にね、神様はこんなシンガポールで一番暑い礼拝堂で説教させるんだろうか思ったけども、今心から感謝しています。シンガポールで一番安全な教会はここでございますということで、または程よく人と人との距離も取れてると思いますのでね、自分たちの思うようにならないなと思うこの時、主はこの時を通してでなければ私たちが聞き取れないメッセージを語ろうとしておられるのではないかなと思います。きっと何か神様が私たちに教えたいと思っておられることがあるはずだと思います。今はどういう時でしょうか。動き回れない、だから主の御前に静まる時であると思います。そして普段やりたいなやりたいなと思いながらなかなかできなかったことをするチャンスじゃないかなと思います。何ですか。聖書の学びでしょう。このチャンスを用いてですね、聖書を学びましょう。家にいても学べるように良い教材は今たくさんあります。教材間違えないようにね、変な教材で学ぶと危ないですから、どういう教材がいいかっていうことを聞きたい方は後で私の方にお問い合わせいただけたら、家でも学べる素晴らしい教材がたくさんあります。ということで、私たちは3週間前から十字架に向かうイエス様の足跡をたどっております。3週間前はマタイの12章回帰不能点というテーマでメッセージしました。2週間前はマタイ16章最初の受難予告というテーマでメッセージしました。先週はマタイ17章杉越の祭りなくして狩り用の祭りなしというテーマでメッセージいたしました。そして今日は20章に入ろうとしております。20章に何が書かれているかっていうと、第3の受難予告が書かれているんです。先ほど読んでいただいた箇所です。じゃあその前に第2の受難予告読んでおきたいなと思いますよね。第2から見ましょう。マタイの17章22節から23節。彼らがガリラヤに集まっていた時、イエスは彼らに言われた。人の子は今に人々の手に渡されます。そして彼らに殺されるが3日目によみがえります。これが第2の受難予告です。この言葉をイエス様が語った時の弟子たちの反応も書かれています。すると彼らは、弟子たちは非常に悲しんだと書かれています。悲しんだという感情的な反応があったってことは、少なくとも内容を理解したってことだね。内容が分からなかったわけではない、内容を理解したから、イエス様そんな悲しいことを言わんといてくださいみたいな感じで悲しんだわけであります。先週も並行記事を見ましたが、今日もこのマタイ17章の並行記事マルコで見たいと思いますが、マルコでは9章31から32節もうちょっと詳しく第2の受難予告が書かれています。それはイエスは弟子たちを教えて、人の子は人々の手に引き渡され、彼らはこれを殺す、しかし殺されて3日の後に人の子はよみがえると話しておられたからである これが第2の受難予告。それに対する弟子たちの反応、マルコはどう記しているか。しかし弟子たちはこの御言葉が理解できなかった、またイエスに尋ねるのを恐れていたと書かれています。マタイでは悲しんだって書いてるんだけども、マルコでは理解できなかった。皆さん理解できます？この御言葉理解できます？できますよね、国語力さえあれば。私はこれからエルサレムに行って殺されるけど3日目に復活するでしょ。何にも隠し事ないじゃないですか。読んで字のごとくでしょ。なんで理解できないの？それは字義通りに解釈しなかったからです。聖書ってのは字義通りに解釈しないで、これは何の例え話かななんて読み始めるとですね、もうありとあらゆる解釈が出てくるんです。その姿が弟子たちですよ。だから彼らはどこまで行っても分かんないの。これ以上シンプルな言い方ないでしょう。その通りですよ。読んで字のごとくです。でも彼らは理解できなかった。しかも理解できないんだったらイエス様それはどういう意味ですかって聞けばいいのに、イエスに尋ねるのを恐れた。どうして恐れたの？言った通りだよって言われたら嫌だなと思ったから、聞かない方がいいなと思ったんですよ。つまり人間ってね、現実直視したくないんだよね。そしてそうあってほしくないっていう情報については耳を閉じたくなっちゃうわけ。その結果どうなったかってのが今日の20章なんですよ。結局こういう調子でイエス様の話をずっと聞いてきたらどういうふうになりましたかっていうのが今日の20章なんだけども、今日は20章に入るんですが、ということは21章の前の章。21章ってどういう章かっていうと見たらわかりますが、イエス様がロバの子に乗ってエルサレムに入場する場面です。つまり十字架の直前の日曜日が21章ってことは、20章ってことは今まさにもうすぐエルサレムに入っていくという場面が今日の20章であるということです。そのバックグラウンドを理解しながらお聞きいただきたいと思いますけれども、今日の箇所を読んでも、ああ弟子たちって聞きたくない情報は聞かなかったことにしようって思うんだなと思います。聞かなかったことにしとけばきっと神様も考えを変えてくれるんじゃないかなっていうふうな希望的観測を持つみたいですね。しかし神様の人類救済計画は、人が聞きたがろうが聞きたくなかろうが、そんなことによって変わるようなものではありません。ですから自分に引き寄せて聖書を読むのではなくて、神様あなたのご計画は何ですかと謙虚になって、今日はこの御言葉に耳を傾けたいと思います。20章の17節。さてイエスはエルサレムに登ろうとしておられた。何のためにエルサレム行くんですか？これ杉越の祭りのためですね。ユダヤには、まあ、先週イスラエル7つの例祭ってやりましたが、その中の3つは三大例祭といって、ユダヤ人男子はこの3回はエルサレムに登れというふうに言われている。もちろん杉越の祭りはそうです。ですからイエス様はガリラヤ地方におられたけども、この時弟子たちを引き連れて杉越の祭りを祝うためにエルサレムに向かっていきます。福音書を見るとイエス様の交渉外の中で、すなわち私はメシアですと宣言して以降、4回の杉越の祭りが描かれています。だからイエス様の交渉外は3年半だっていう計算になるんです。イエス様の交渉外の4回の杉越の祭りの中の最終回がこれです。そしてその杉越の祭りに自分は十字架にかかって死ぬんだという意気込みを持って今エルサレムに向かっている状況だということがわかりますね。十二弟子だけを呼んでみちみち彼らに話された。この後に第三の受難予告が語られるわけです。じゃあここも並行記事をマルコで見たいと思います。もっと細かいですね。マルコ 10-32。 さて一行はエルサレムに登る途中にあった。イエスは先頭に立って歩いて行かれた。弟子たちは驚き、また後についていく者たちは恐れを覚えた。なんで驚いたんだろう、なんで恐れを覚えたんだろう。 それはイエス様の最近の様子を見ていると、このままエルサレムに入っていったら絶対ユダヤ人指導者に捕らえられてひどい目に遭わされるということが分かっている。それなのにイエス様はまっすぐエルサレムに向かって先頭に立って突き進んでいる。ああ、これはただごとでは済まないぞ、きっと。というような思いを弟子たちは持ったから驚き、本当にイエス様はエルサレムに入っちゃっていいんですかみたいな気持ちで驚き、また恐れを覚えたのであります。その時にイエス様は再び十二弟子だけをそばに呼んで、エルサレムでご自分に起ころうとしていることを話し始められたという前置きのもと、三度目の受難予告が語られるんですね。マタイの20-18-19。さあ、これから私たちはエルサレムに向かっていきます。ちょっと待ってください。第一の受難予告っていつでしたっけ？十字架の前の年の秋の10月ぐらいって話しましたね。だから十字架より半年ぐらい前だって言いましたね。第二の受難予告いつ頃かわからない。でもこれは杉越の祭りの直前なんです。ってことは第一の受難予告から第三の受難予告までの間にも半年経ってんですよ。最初にあの予告を聞いてから半年経って3回目聞くという状況だということを理解した上で聞いてください。私たちはエルサレムに向かっていきます。人の子は祭司長律法学者たちに引き渡される。祭司長律法学者たちって誰？彼らが構成している議会のことをユダヤ議会、その名をサンヘドリンと言うんです。すなわちユダヤ人の、まあ、最高決定機関だよね。そこに引っ張り出されて裁判にかけられますってことです。で、裁判の結果彼らは人の子を死刑に定めます。おお、死刑判決が下るんだ。今までよりより詳細にイエス様は受難予告を語っているということがわかります。ユダヤ人の死刑の方法って何？石打ちなんだよ。ってことはイエス様は石打ちで死ぬの？って思ったらそうじゃない。これはもう紀元30年に入ってる。ある文書が出てきました。その文書にはエルサレムの神殿が破壊された年から40年前にローマはユダヤ人から死刑執行の権利を奪い取ったっていう文書がある。40年前ってことは紀元30年、この年ですよ。つまりこの年が始まった頃にローマはユダヤ人から死刑判決の死刑執行の権利を奪ったんです。これ重要だね。もし奪わなかったらイエス様の処刑方法は石打ちになる。でも石打ちじゃダメなの。イエス様は木にかけられる方法で死ななければならない。そこで19節、そしてあざけり、鞭打ち、十字架につけるため異邦人に引き渡します。異邦人ってのはユダヤ人じゃない人たちってことなんだけども、もうちょっと具体的に言うと今イスラエルを統治しているローマ人ってことだ。そしてイスラエルはローマから遠いね。ローマ帝国すごく広いんだから。だからローマからいろんな州に地方総督っていうものを派遣していたんです。で、この時にローマから派遣されていたユダヤ地方の総督は名前ご存知で、ポンテオ・ピラトという人なんですね。その人のもとでイエス様は裁判を受けるんです。その結果ローマの処刑方法で死ぬから十字架につきますということがここで予言されたわけ。なんで十字架じゃなきゃなんないのかって言ったら、申命記の21章にこういう言葉があるんです。木に吊るされたものは神に呪われたものだからである。だから神、イエス様はどんな方法であってもいいから死ねばいいっていうんじゃなくて、神に呪われた方法で死ぬことによって私たちの呪いを身代わりに受けてくださる必要があったから、木にかけられる方法で死ななければならなかった。そこで神様はローマがユダヤ人から死刑執行の権利をこの年に奪うということをなさったのだと思います。イエス様の死っていうのはどんな方法であれ、いつであれ、死にさえすれば私たちの贖罪のために有効であるのかどうかっていうと、そうじゃない。 イエス様の死が私たちの食材にとって有効になるためには2つの条件が満たされなければならないね。一つは木にかけられた方法で死ななければならない。もう一つはタイミングです。いつでもいいってわけではない。旧約聖書からずっと流れている神の計画を見ると、この方は杉越の祭りに死ななければならないんです。杉越の祭りって365日の中で1日だけなんです。ちょうどぴったりその日に死ななければ、イエス様の死は私たちの食材のために有効ではなくなるんです。でイエス様は今弟子たちを連れてエルサレムに登っていく、その姿はあたかも杉越の祭りを祝うための巡礼者のご一行のように見えるね。でもイエス様の心の中は違うよ。単なる巡礼者じゃない、私はこの杉越の祭りのその日に十字架にかかるんだという意気込みを持って歩んでおられるのであります。そしてその救いの御業を成し遂げ、その救いの御業が父なる神から受け入れられたという証拠が何ですか？よみがえりなんですよ。だからイエス様の死が本当に私たち人類の救いのために有効であったということ、それを父なる神が認められた結果、イエス様は3日目に復活する、ここまでワンセットで私たちは理解しなければならない。そしてそのことを起こってから、実はあの十字架ってのはこういう意味だったんだよって言うんじゃなくて、起こる前に4回にもわたって弟子たちに語る意味は何ですか？それはイエス・キリストが決して弱くて逃げられなくって十字架につけられたんじゃなくて、自ら進んでご自分の命を差し出してくださったんだということを弟子たちに理解させるため、そして私たちにも理解させるためでありました。さあ、これが第3の受難予告であります。これを聞いてどうですか？理解できましたか？弟子たちは、これ理解難しい内容あります？読んで字のごとくでしょ。そのまんまでいいじゃないですか。でもその時の弟子たちの反応を見ると、何も分かってないってことが分かる。自分に引き寄せて聖書を読むって恐ろしい話だなって思いますね。20節、その時ゼベダイの子たちの母が子供たちと一緒にイエスのもとに来て、ひれ伏してお願いがありますと言った。ここからゼベダイの子たちのお願いが始まるんです。ゼベダイの子たちってヤコブとヨハネの兄弟です。この二人、これ平行記事をマルコの福音書で見ると、ゼベダイの子たちがイエス様のところに来てお願いしたって書いてある。でもマタイはそのお母さんがって書いてある。まあ実際は お母さんなんでしょう。でもお母さんに頼んだのはその二人だったんでしょうということなんですが、ここで自分たちで言うのでもどんなもんかなと思うんだけども、それをお母さんに代わりに言ってもらうっていうのはすごく滑稽というかね、本当に分かってないんだなってのがよく分かります。で、このゼベダイの子たちの母っていうのはイエス様から見るとどういう存在なのかということについて、今から3つの御言葉を言います。これは3つとも十字架の場面の女たちを描写した御言葉です。よく見てください皆さん。で、これをね、3つね、ちゃんと並べると、ゼベダイのこの母というのが誰なのかが分かります。一つ目はマタイ 27-56、 その中にマグダラのマリア、ヤコブとヨセフとの母マリア、ゼベダイの子らの母がいた。はい、十字架を見つめている女たちの中にゼベダイの子の母がいたんだよ。マルコ 15-40、 また遠くの方から見ていた女たちもいた。その中にマグダラのマリアと小ヤコブのとヨセの母マリアと、またサロメもいた。さあ、さっきの御言葉と合体させますと、ゼベダイの子の母の名前がわかりますね。名前何？サロメだね。で、このサロメってどういう人なのかっていうと、 ヨハネの19の25を見ると、兵士たちはこのようなことをしたが、イエスの十字架のそばにはイエスの母と母の姉妹とクロパの妻のマリアとマグダラのマリアが立っていた。大丈夫ですか皆さん、3つの御言葉頭の中で合体できました？結論出ました？ゼベダイの子供の母はイエス様のお母さんのマリアの姉妹、お名前はサロメだということが分かった。ということは、今マタイの20章でイエス様にお願いがありますって言ってきた人は、イエス様から見ると誰？おばさん。皆さんのおばさんって優しいですか？あのおばさんに言われるとちょっと断れないなっていうタイプのおばさんいます？僕はいましたね。私の父の妹ね、僕の耳いつも引っ張ってくる。あんた耳大きいねって、こっち来なさいとかって、はいはいって言ってね、絶対逆らえなかった、あのおばさんには。だもしあのおばさんにね、このことお願いなんて言われたら断れないよね。そういうね、血縁関係を利用したの、骨を利用したの。そしてイエス様に近づいてきて、お願いがありますって言ったんですよね。お願いがありますと言った。どういうお願いだろうか。イエスが彼女にどんな願いですかと言われると、彼女は言った。私のこの二人の息子があなたの御国で、一人はあなたの右に、一人は左に座れるようにお言葉をくださいってお願いしたんです。さあ、ここで大切になってくる言葉は、あなたの御国って言葉。これね、普段読んでたらあんまり分かんないんだけど、ずっとこうやって一緒に学んできた人は分かると思う。あなたの御国って何のことですか？メシア的王国だよね。だからね、いよいよイエス様は今エルサレムに入っていって、そこで何か一悶着あるかもしれないけども、その向こう側にはメシア的王国が実現するんだと思ったわけですよ。そうするとメシア的王国の中で内閣を組閣しなきゃなんないの。内閣組閣するときって忙しいよね。いろんな派閥から、うちの派からも一人大臣にお願いしますみたいなことが言われてくるわけでしょ。だからエルサレムに入る前に、お母さんの方から、うちの息子たちのことよろしくお願いします、あなたが王様になるんですから、その右大臣と左大臣はヤコブとヨハネでお願いしますね、あなたのおむつ取り替えてあげたからねみたいなね、そういう感じですね、というお願いをしたわけです。まあ、息子の昇進をね、母親が願うってのはどこの世界でもそうだと思うんですが、イエス様は何度もね、これからエルサレムに行ったら私は十字架にかかりますって言ってるのに、なんでそれ聞かないで、いよいよ王様になるんだなっていうふうに思うの。本当に自分勝手に聖書を読むってすごいね。ここまで勝手に読み込みができるんだなと。こうであってほしいという思いを持ちながら聖書を読むことの危険性を私たちはここで感じる。そして先週の変貌の山において、この二人は栄光のイエス様を見てるんだよ。だから余計に、ああいよいよだ、今度エルサレム行った時にはきっとメシア的王国が実現するんだと思ったでしょ。でもあの時、父なる神様の声が聞こえたよね。どういう声聞こえたの？これは私の愛する子、彼の言うことを聞きなさい。自分の勝手な判断じゃなくて、これからはイエスの言うことを聞きなさいよって言われていたにもかかわらず、その後2回にわたって受難予告が語られたにもかかわらず、彼らは聞いてなかった。その結果、神様の計画がわからなくなってしまっている姿が見えます。イエス様はサロメに答えるんじゃなくて、ゼベダイの子たちに答えますね。けれどもイエスは答えて言われた。あなた方は自分が何を求めているのか分かっていないのです。私が飲もうとしている杯を飲むことができますか？彼らはできますと言った。分かってないって恐ろしいことですね。さあ、ここでは杯という言葉をイエス様はお持ちになりました。これは象徴的な言葉でしょ。実際に杯を飲むってわけじゃないよね。杯という言葉が象徴的に用いられたらどういう意味なのかっていうことについて、旧約聖書を見ると2つの可能性が出てきます。 ポジティブな杯、ネガティブな杯。ポジティブな杯は喜びっていう意味です。それは皆さんご存知の詩編23編に出てきます。私の敵の前であなたは私のために食事を整え、私の頭に油を注いでくださいます。私の杯は溢れています。 My cup is overflowing。 これは喜びの杯ですね。こっちの杯だったらいいなと思うけれども、もう一つのネガティブな意味で杯を用いると、それは神の裁き、または苦難という意味です。イエス様はここでどちらの意味で杯という言葉を用いているか分かりますね。マタイの26章39節、ゲッセマネの園のイエス様の祈りです。我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。しかし私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってくださいと祈っている。明らかにイエス様が意味している杯は裁きの杯、苦難の杯であるということがわかります。その杯を飲むことができますかって聞かれたら、ヤコブもヨハネもはいできますって言ったの。何を意味しているものとして彼らはできるって答えたんでしょうね。おそらくこうです。先ほども申し上げたように、今イエス様がエルサレムに入っていったら、何の問題もなくスーッとメシア的王国がそこに始まるとは彼ら思ってないわけ。メシア的王国が始まるためには、そこに一つの戦いがある。少なくともローマとの戦いがある。その戦いを経た上でメシア的王国が成就するっていうふうに彼らは理解していたわけだから、私だって戦いに参加しますよ、そこで負傷するかもしれないけども戦ってみせますよっていうような意味合いで、その苦難の杯を私は飲みますというふうに言ったのかもしれません。飲みますって言ったのに対してイエス様は言われた、あなた方は私の杯を飲みはします。これはどういう意味でしょうね。確かにあなた方は苦難の杯を飲みはするってことです。さあ、ヤコブとヨハネのこの後の生涯を考えたら、彼らは苦難を経験しますか。しますね。ヤコブはどうですか。先週出てきたね、ヤコブは十二使徒で最初の殉教者ですよ。最初に首をはねられて死ぬのがヤコブです。ヨハネはどうですか。十二使徒の中で唯一処刑されないで自然死を遂げた人。じゃあ楽な人生だったのか。そうじゃない。常に迫害、そしてパトモス島という島に島流しにされた。皆さん、島流しにされるっていうのはね、その行った島でね、ああ南国でいいな、ここで昼寝だけしてりゃいいのかっていうんじゃないんですよ。大体重労働させられるんですから。炭鉱とかで働かされるの、老体に鞭打って。これがヨハネです。皆さんだったらどっちがいい。なるべく早めに死んで天国行った方がいいかね。いやいや、やっぱり死にたくないから、たとえ辛くても90代までは生きてたいと思うかね。まあどっちにしても大変ですよ。つまりね、この二人ってのは十二使徒の中で最初に死んだ人と最後に死んだ人なの。まあ二人足して二で割るとちょうどいいぐらいな感じなんですけども、確かに彼らは苦難の杯を飲みはします。しかし私の右と左に座ることは、この私の許すことではなく、私の父によってそれに備えられた人々があるのです。つまりメシア的王国においてどのポジションに座るかということについては、イエス様が決めるのではなくて父なる神様が決めるんだっていうふうにおっしゃっているわけです。さあ、ここまでのやり取りを他の10人は見てました。24節、このことを聞いた他の10人はこの2人の兄弟のことで腹を立てたと書いてます。なんで腹立ったんでしょう。同じ願い持ってたんだよね。そろそろ言おうかなと思ったら出し抜かれた。しかもお母さん使って。だってヤコブとヨハネってことは、ってことはイエス様と誰、いとこでしょ。血縁か、コネ使って右大臣左大臣のポジション取ろうとしやがった。汚い手使うなこいつらっていうふうに腹立てたわけです。腹立てたってことは同じ願いを持っていたっていうことですね。 ということはね、もうあと一歩でエルサレムに入ってくるという段階でのイエス様とここまで3年半神職を共にしてきた弟子たちの動機ってのは、どうしてあなたたちイエス様についてきたのって言ったら、ついてったらいいポジションが約束されてると思いましたのでっていう動機だったのかっていうことがここに来て明らかになるわけだよ。私たちもね、クリスチャン生活どっかの段階で明らかになることあるかもしれないね。実は私がずっとイエス様についてきたのはこういう願いを持っていたからというのが明らかになる時があるかもしれません。まあ、彼らの動機がここで明らかになった。それを見た時にイエス様は、このままじゃいけない、私と3年半一緒に歩いてきた弟子たちがこんな状態ではいけない、ここで一つ教えなければならないということで、そこでイエスは彼らを呼び寄せて言われた。さあ、ここからイエス様のレクチャーが始まりますね。リーダーシップに関するレクチャーが始まります。あなた方も知っている通り、異邦人の支配者たちは彼らを支配し、偉い人たちは彼らの上に権力を振るいますということですね。神を知らない異星者たちは独裁国家を作りたがる。今でもそうでしょう。日本の周りの国って独裁国家多いよね。あの独裁国家の独裁者になりたいと思う人って、私が犠牲になって民を幸せにしたいと思ってんですか、自分の言いなりにしたいと思ってんでしょう。人間共通の罪の性質ってそうだなと思いますね。偉くなりたい、威張りたい、すごいって思われたい。ですから時々このポジションにつくことによって、いやあ、あの人ずいぶん素晴らしいリーダーに変えられたねって思う場合と、それまですごくいい人だったのにこのポジションについたばっかりに、なんかあの人人が変わっちゃったよねっていう場合とありますよね。ポジションがね、人を作る場合とね、ポジションが人をダメにする場合とあるから、そこは難しいなっていう気はするんですけども、さあ、国家とまで言わないにしてもね、でも小さな世界では私たちも同じ願いを持ってるんじゃないですか。例えば奥さんたち、国家を支配しようなんて思ってません。でも少なくとも私の夫は支配したいと思ってますというような気持ちを持ってるかどうか。さあ、アダムとエヴァが罪を犯した時に神様がエヴァに言ったんです。しかもあなたは夫を恋したが、彼はあなたを支配することになる。ここだけ見るとね、なんか女性がすごく可愛らしくって、あなたって言ったら、うざい、バシッバシッとって力で夫に支配されるかのように見えるでしょ。ところがね、これ言語見るとね、そうでもないの。あなたは夫を恋したうっていうのはね、なんか可愛らしく恋したってるように見えるんだけども、この後4章に入ってくの。カインって出てくるの、弟殺す人。あの人に対して神様がね、こうおっしゃるの。4-7、ただしあなたが正しく行っていないのなら、罪は戸口で待ち伏せしてあなたを恋したっている。さっきのね、エヴァが夫を恋したうという単語と、罪はあなたを恋したっているっていう単語は同じヘブル語の単語なんです。つまりこの恋したうって可愛らしく見えるけども、したたかにコントロールしようと思っているという意味なんですね。だ、妻は 妻でしたたかに夫をコントロールしようとし、夫は夫でそうはするか、そうはさせるかって言って支配しようとする。まあ、家庭の中にもこんなことが起きているわけですからね、国家となったらなおさらそうかなと思いますが、イエス様と3年半一緒に歩んできても人の価値観ってなかなか変わらないんだなって思います。クリスチャンになって3年半経つ人、3年半もクリスチャンやってんのに俺全然変わってないなと思ったら、今日の弟子たちの姿を見て安心してください。イエス様と神職共にしててね、3年半経ってもこういう状態ですね。26節、あなた方の間ではそうではありません。 あなた方の間で偉くなりたいと思うものは皆に仕えるものになりなさい。これが神の国の価値観ですよ。リーダーになりたいと思ったらサーバントになれ、使えるものとなれ。これはコペルニクス的大逆転だなと思いますね。あなた方の間で人の先に立ちたいと思うものはあなた方のしもべになりなさいとおっしゃった。リーダーはしもべだって言った。これは反意語みたいですよね。相反する言葉のように思えます。でも今になってリーダーって威張ってるだけじゃなくて、やっぱりしもべになるリーダーが必要だよねっていうことが21世紀になって随分言われるようになりました。そこからサーバントリーダーシップっていう言葉ができたんです。2003年に資生堂の経営を V 字型逆転に導いた池田森夫さんっていう社長さんがおられます。彼が提唱したのがこのサーバントリーダーシップ。この人ね、驚くべきことに1961年私が生まれた年に東京神学大学出身なんです。彼の最終学歴はね、東京神学大学なの。牧師になる大学出て、その年に資生堂に入社して2001年ぐらいに社長になった人です。それまで赤字の一途をたどっていた資生堂を V 字型逆転に持ってった。どうやったんですか。その時に彼が言った言葉がサーバントリーダーシップ。俺についてこいだけがリーダーじゃない。引っ張るリーダーから支えるリーダー、使えるリーダー。そして実はそのことを21世紀になってからじゃない、2000年前にすでに教えておられたのはイエス様。教えただけじゃない、この後模範を示すんですよ。それが28節。口で言うのは簡単です。でも身をもって示した。人の子が来たのが使えられるためではなく、だって神様でしょう。神様がわざわざ人間になって来てやってんだぞ、さあ使えろって言ったって良さそうだけども、使えられるために来たのではなく、かえってご自分がお作りになった人間たちにお使いになるために来たのであり、イエス様が私たちに仕えてくださるんですか。その究極的な姿は何かといえば、また多くの人のための贖いの代価として自分の命を与えるためであるのと同じですとおっしゃったのであります。今回改めて僕も仕えるって何かなってね、考えさせられました。仕えるって何でしょうね。それは他の人が生き生きと生活することができるために私は何をしたらいいでしょうかって考えて実行することなんだろうなっていうふうに思いました。他の人が生き生きと生きられるために、普通私たちが求めるのね、私が生き生きと生きたいから、あなたちょっと周辺の細かい仕事やっといてっていうのが私たちの願いなんだけども、他の人が生き生きと生きられるようになるために私にできることは何ですかと考え、それを実行すること、その究極的な姿が十字架上のイエス・キリストだなっていうふうに思います。他の人が輝いて生きるために、自分の持てる時間を捧げます、労力を捧げますというだけではない、命を捧げたんだ。ここにね、さっきイエス様が語られた独裁者とイエス様のリーダーシップの決定的な違いが見えるわけですよ。独裁者、誰でもいいです、思い浮かべてください。あの人たち何て言いますか。私が生きるからお前は死ねって言うんだよ。これが独裁者の言い分でしょう。イエス様なんて言うんですか。私が死ぬからあなたは生きなさいっておっしゃるの。これがイエス様のリーダーシップです。つまりリーダーというのは他の人が生き生きとした人生を歩めるように自らを犠牲とする人。そしてそういうリーダーに人はね、喜んでついていくんだなって思います。普通人々が指導者についていくのはどうしてですか。どうしてあなたこの指導者についていくんですか。だってついていかないと怖いから、逮捕されて強制収容所に入れられちゃうかもしれないからついていきますという恐怖のゆえについていくのか、 この指導者のもとに今私がいるゆえに持っている既得権益があるので、この既得権益が奪われたくないから私はおとなしくついていってますっていうか、そういう場合が多いですよね。でもイエス様についていってる人たちってどういう動機でついていってんの？ついていかないと恐ろしいから、既得権益を失うから、そうじゃないでしょう。この方は私を救うために命まで捨ててくださった、私の命の恩人だ。そのイエス様の愛に圧倒されたゆえに、こんな私でよろしければついていきたいですというふうに思った人たちがこの2000年間世界中に数えきれないほどいる。イエス様は人を脅すために軍隊を作ったことは一度もない。イエス様は学校を作ったこともない。イエス様は本を一冊も書いたこともない。それなのにこの2000年間で最も影響力を与えたのはイエス様でしょう。そしてこの2000年間、イエス様のためなら私は命を惜しくありませんと思う人が後を絶たないんです。どうしてですか？感謝しているからです。この方を裏切りたくないと思っている方です。この方に喜ばれるものとなりたいと思っているからです。そういうふうに人を引きつける人こそが本物のリーダーだと思います。それをレクチャーするだけじゃなくて、いいかい、見てなさい、これから私はエルサレムに行って、今言った通り、あの十字架の上に私の命を捨てると言って模範となってくださったのであります。しかしその時に弟子たちの議論のテーマは、この中で誰が一番偉いっていう話をしていたわけですね。しかしそんな弟子たちも、そして今日登場したヤコブとヨハネも、この後イエス様の愛を知った時に変えられました。喜んで自分の命を差し出すものとなりました。今日はヤコブとヨハネの話ばっかりしてますけども、もう一人はペテロですね。さっき10人が腹を立ったって言ったけど、あの腹を立った中で一番腹を立った人誰だと思います？絶対ペテロだよね。このそこは俺の席だろうみたいなね、出し抜きやがってみたいな風に絶対ペテロは思ったと思いますよ。でも彼はこのイエス様の愛が分かって、このイエス様に仕えながら、あれから30年歩んでった時に書いた晩年の手紙、ペテロの第一の手紙の中でなんて語ったか、4章10節さあ最後の御言葉です。ご一緒にお読みしましょう。はい。それぞれが賜物を受けているのですから、神のさまざまな恵みの良い管理者として、その賜物を用いて互いに仕え合いなさい、互いに仕え合いなさいとおっしゃいました。私は今日のこのメッセージを準備しながら、まあ、私も小さな一人のリーダーとしてこのメッセージを通して何を受け取るだろうか、自分にどう適応するだろうか、私がどうすることが本当のサーバントリーダーになることだろうかってちょっと考えました。そうだ、もう皆さんに奉仕させることなんかもうやめて、全部僕一人でやろう、僕がしもべとなります、もう司会者いりません、僕は司会、総楽も下手ですけど僕やります、歌も僕歌いますからもう歌わなくていいです、パワーポイント僕作りますんで、手法も僕書きます、PA もね僕が言ってちょっとスイッチをやります、録画もね自分でやります、皆さんはどうぞどうぞ、皆さんを立てるために私がしもべになりますっていうことが決して求められていないだろうなっていうのは明らかに、やめてよって、先生に歌歌ってもらいたくないと思ってんだけどっていう話に絶対なるわけで、そうじゃないよな、じゃあどうすることが僕がサーバントリーダーになることなのかなって、僕個人に適応しようと思っていろいろ考えた時にたどり着いたのがこの言葉だったの。そうだ、与えられてる賜物を用いて使えるんだ、歌の賜物ないのに歌ったら迷惑になるだけだから、僕に与えられてる賜物は何だろう。11節ご一緒に、語る人があれば神の言葉にふさわしく語り、奉仕する人があれば神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい、それはすべてのことにおいてイエス・キリストを通して神が崇められるためです。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように、アメンということですよね。つまり自分に与えられた賜物を用いて互いに使い合うということです。そして僕に与えられている賜物って何だろうと思ったら語ることぐらいしかないなと思う。 で語る人はどう知らさって言われてるの、神の言葉にふさわしく語れって言われた。これですよ、僕がしもべとして徹することは。私がここで神の言葉にふさわしく語ることによって、それを聞いてくださる皆さんがより生き生きと今週も一週間歩いてくださったとするならば、それが私が皆さんに対してしてあげることのできる、使えるという行為であると。そしてそのためなら努力を惜しまないということですよね。神の言葉にふさわしく語れ、絶対手を抜くなと。まあこれぐらいでいいだろうと、3年前に使ったメッセージの原稿をそのまま持ってきてやればいいだろうというようなことはするなと。一回一回、来られる方は違うんだ、心を込めてメッセージせよということが、僕がサーバントリーダーになるということであろうと。そしてそのことによって元気づけられた皆さんが、じゃあ私これ司会やります、じゃあ私歌います、じゃあ総楽します、じゃあパワーポイントやります、じゃあ手法やります、じゃあ PA やりますというふうにいろいろしてくださることによって、皆が生き生きとしていく。僕は僕に与えられた分を果たすということが私のサーバントリーダーシップであるという結論に至りました。人は自分の快適さのために他の人に動いてほしいと願うものです。でもね、皆さんも生きてきてわかると思うけども、実はそれだけだと本当の喜びって味わえない。なんか奉仕するってね、損してるように感じてる人どっかにいるかもしれないけど、決してそうじゃないんだよね。人間って自分の快適さのために他の人が動いてくれることが嬉しいように感じるんだけども、その結果、ああ私はこれをするためにこそ生まれてきたんだなという喜びは感じられません。だってあなたにしかできないことがあるから、あなたは作られて生まれてきたはずなんだから、私がこれをすることによって周りの人たちが本当に嬉しそうに喜びを持って生活しているっていうその姿を見て、ああ私はこれをするためにこそ生まれてきたんだなっていうことができるわけです。そういうふうに作られているんだなと思います。ですからこの教会は私の快適な信仰生活のために何をしてくれるだろうか。この教会あれもないしこれもないしね、え礼拝終わった後にご飯ぐらい出せばいいのに、出しもしないというふうに考えるのではなく、私はこの教会がより良い教会になるために自分に与えられている賜物は何だろうか、何ができるだろうかっていうことを考える。それを考えずして生き生きとしたクリスチャン生活っていうのはできないんじゃないか、そのように思います。今月から来月にかけて5名のサーバントリーダーたちが次々と日本に帰国します。1月まで含めると7名素晴らしいサーバントリーダーたちが次々と帰国します。このままだとシンガポール JCF はどうなるんでしょうか。まあ心配してませんよ。45年ちゃんと神様守ってくださったからね、神様は絶対次のサーバントリーダーを生み出してくださると思う。だけども、もし神様があなたに語りかけたなら、はい、わかりました、立ち上がります。その時にね、あなたの教会生活はもっと楽しい、もっと充実した、もっと豊かなものになると思います。奉仕する人があれば、神が豊かに備えてくださる力によってそれにふさわしく奉仕しなさい。すべての目的は何？イエス・キリストを通して神が崇められるためです。アメン。栄光と支配がいよいよ限りなくキリストにありますように。イエス様が示してくださった模範に従って歩んでいきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天のお父様、イエス様が3回にわたって、これから私はエルサレムに行って十字架にかかって殺されるけれども3日目に復活しますと、これ以上分かりやすい言い方がないような言い方で話しているにもかかわらず、弟子たちは理解できず、イエス様に聞くのも恐れて、結局トンチンカンなやり取りが未だに続いております。そしてその弟子たちの姿を見るときに、これが私たちの姿だなと思います。私たちはこうであったらいいという願いを込めて聖書を開き、何か今週の私にとってご都合のいい御言葉はないだろうかとおみくじを引くような読み方をしている以上は、神のご計画を理解することはできません。天のお父様、どうか素直な心になって、 あなたが私たちに語りかけたいと願っておられる言葉を素直に受け取ることができるように、そして他の人にやってもらいたいと思うだけではなく、私に与えられている賜物を用いて私が使えることのできる分野は何でしょうか。どうかそのことについて私たち一人一人が考え始めることができるように助けてください。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。